ハロハロ、ラフでございます。いやー、皆さん、前回の一人笑い聞きました？ねえ、自分で言うのもなんですが、すごいですね。おっさんが一人本気で泣いておりました。自分でもね、聞き直したのですが、結構な泣き具合でしたね。まあでもね、実はあれでも泣いてる部分相当カットしてるんですね。まあ、どんだけ泣いとんねんってね、話ですよ。まあしかし、まあ、このね、全世界におっさんのね、泣き声を配信するという、暴挙に出たわけですが、ありがたいことにですね、過去最高のですね、ダウンロード数をね、シーサーさん曰くいただきまして、まあね、あと何ですか、ツイッターで、ハッシュタグズドバラのつぶやきをね、ありがたいことにいただいております。この一人笑いではね、ツイッターのね、つぶやきを、まあ、ほとんどね、拾わないんですが、まあ、今回ばかりは、皆さんのね、つぶやきを拾いつつ、話を進めていきたいと考えております。ただ、ふと気づいてしまいました。そうなんです。この番組名、ずっと笑っていたいねんですが、ずっと泣いてましたねはい、始まりました。一人笑い第53回ということで、この番組はずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやー、まあ前回、のりゆきというね、大親友を亡くした時のね、状況やら思いをね、記録として配信させていただいたんですが、まあ、彼が生きた証をね、残すという意味では良かったんじゃないかと。たまにはね、のりゆきの話をするのもいいかなと考えております。で、まあなかなかのね、重たいテーマだったんですが、まあありがたいことに、ツイッターで、ハッシュタグズドバラのつぶやきをいただいておりますので紹介させてください。まずはですね、師匠、アマンさん、いただいております。個人的には天国も地獄もないと思っている。死んだら素粒子のような大元のつぶつぶに戻るだけで、そのつぶつぶは何の不安もなく愛に包まれていて、くるくる回っているんだと思っている。のりゆきさんのつぶつぶもきっと幸せそうにくるくる回ってるよと、いただいております。ありがとうございます。うん、なるほどですね。つぶつぶに戻る、そして愛に包まれて幸せそうにくるくる回っているよと。いやー、すごいですね。本当、私のこの大事な親友のりゆきがこういうね、人様のね、思いにこの、なんですか、アクセスして、こういうコメントをいただくっていうのが、なんて言うんですかね、嬉しいですね。僭越ながら、喋ってよかったなって、ね、思います。ありがとうございます、アマンさん、本当に。のりゆきもね、幸せそうに、くるくる回ってたら、嬉しい。のりゆきが、幸せならば、私も、もちろん、幸せでございます。はい。続きまして、シンヤンさんいただいております。ありがとうございます。20年前に友人が行きました。いろいろ思い出して涙が出てしまうよ。残された僕たちの道はずっと笑っていたいねん。あいつの分まで笑って生きてます。配信していただいてありがとうございます。いやー、シンヤンさん本当にありがとうございますね。え、シンヤンさんも20年前にね、友人を亡くされてるということでね、え、なんと私と同じ状況なんですね。いやー、そうですよね。やっぱり20年前とはいえ、まあほんとね、20年前とか関係ないですよね。私たちの中ではその亡くなった友人っていうのは常に生き続けてますからね。何年経っても変わらない友人という感じだと思いますよ。いやー、ほんとね、嬉しい。本当に嬉しい。のりゆきが生きた証が、なんと、このね、しんやんさんにも心をね、揺さぶってるんじゃないかと思うと、いやー、嬉しいですね。我々ね、残されたものは、笑って、ね、生きていきましょうよ、本当にね。 一度しかない人生ですから、友人の分まで背負って一緒にね生きていけたらなぁと私は思います。ありがとうございます。続きまして、ゆかさんからいただいております。この前ね、お会いしたゆかさんですよ。ラフさん、ダメです、涙が止まりません。大切な人が亡くなったら点々点と、ちゃんと支えられる自分でいたい。子供たちが自分自身も大事な人も大切にできるように愛情が伝わっていればいいな、そう強く思った回でした。ありがとうございます。いやー、ほんとそうですよね。私にもね、ありがたいことに、ジュニアがいるんですけれども、まあ、私自身はねたっぷりのね愛を注いでるつもりなんですけれども、まあ、受け取る側はねまたそこら辺はね違いますから、そこがね伝わっていればね確かにいいなぁと、そう思いますよね。まあ、異常なほどのね愛を注がれたらそれはそれで逆にね鬱陶しかったりもするでしょうから、まあそこら辺のね微妙なバランスをね保ちつつ、まあジュニアがね気持ちよく生きていけるような、愛情を注いでいけたらなと私も思う次第でございますね。ゆかさん本当にありがとうございました。続きまして、巻貝さんいただいております。ありがとうございます。普段なら23時には寝ているはずなのだけども、今あるポッドキャスト番組を聞いているのも不思議だなぁと、普通ならツイッターを見ていることもないのにといただいております。ありがとうございますね。巻貝さん23時には寝てるんですね。それがこのツイッターいただいた時間が0時15分ということでね、巻貝さんの心を乗り気がね揺さぶったんじゃないでしょうかね。いや嬉しいですね本当に。いやー、このやっぱりなんて言うんですかね、ここの心の叫びをですね、このまあ乗り気の思いを込めて、私まあ思いっきりこのポッドキャストでね叫ばしてもらったわけなんですけども、まあ、そのね叫びが、多くの方に届いたと、巻貝さんの心に届いたのであれば本当にね、嬉しい限りでございます。ありがとうございます。続きまして、お、くるぶしたかしさんいただいておりますね。この乗り行きのね会をするにあたって、まあ、そのねきっかけを作ってくれた、くるぶしたかしさんで、ございます。一人笑い第52回残された僕たちの道、ラフさんの人柄と気持ちが伝わる心に響く放送回です。人はできることなら背負わなければいいことを意図せず背負って生きていかなければならない人生もあります。それでも力強く前を向いて生きているラフさんは素晴らしいなぁといただいております。ありがとうございます。いやいや、そんなね素晴らしいわけじゃないんです。もうね背負いたいんですよねもう大好きな乗り行きをことをな、もちろんいつまでも心にいてほしいと思う次第なんですけども、それとねプラスして背負いたいってね思えたんですね。まあそう思うとね、乗り行きはもう若くしてね亡くなってしまいましたけれども、そんな一生背負っていきたいと思えるようなね、人と巡り会えたラフはもうえげつないほどね幸せだったのかも知れません。なかなかそういう人材に出会うことも難しいですからね。そう思うと、まあ短い期間でしたけれども乗り行きと出会えてよかったと心から思いましたね。高橋さん本当にありがとうございます。はい、続きまして、なるみさんですね、いただいております。一人笑い第52回残された僕たちの道、そのタイトルに込められたものの原点を垣間見たような気になる回でした。ありがとうございます。まあそうですよ本当に、基本的に私も寂しがり屋と言いますか、なんですか、乗り行きが 亡くなった直後っていうのはね、パソコンをね買ったりした時にあまりにも寂しすぎて、その営業マンの方と飲みに行ったりとか、あとは、メルトモ募集の掲示板とかがあったんで、そこに登録して、人とそういう乗り行きの代わりとなる人をね、探したりとか、まあはたまたその時ビールをね、毎日ねアホみたいにビールを飲んでて、これじゃあかんと思って、日本地ビール協会認定のねビアテイスターのね資格を取ったりとか、まあとにかく、人との出会いを求めてたというか、その乗り行きのなくなった心の穴をね、埋めたいなと思ってさまよっていた、まあ暗い時代ですよね。まあそんなねところで違うなと、まあ、気づいて、乗り行きをね、代わりを探すんじゃないよと、乗り行きは乗り行きで一生心に留めておくということと、まあ、さらにいい仲間を作っていこうということで、まあ、決意をねするわけなんですけれども、まあ、このね確かに、ずっと笑っていたいねんポッドキャストもそれのね延長と言いますか、まあ人とのつながりが大事だと、本当に、まあ、人とのつながりを求めてるというわけですよ。だからこそこのね、ポッドキャストを始めたというわけですよね。その中でまあずっと笑ってね生きたらいいなということですね。本当にそういうことで、まあ乗り行きも含めて私も今後もずっとね笑っていきたいなと、笑っていたいなということでタイトルを付けさせていただいた次第でございます。ねえ、なるみさんありがとうございます。最後、ポッドキャストですね、もしとものリフチンなダイスのもちさんですよ。私も大好きでよく聞いてる番組でございます。第52回拝聴、この回を聞いていろいろな思いや感情が溢れ出しています。でも、それを言葉にしてしようとすると薄っぺらくなってしまいます。うまくつぶやけません。ただ一言だけ、僕はこの放送を聞けてよかったとおいただいております。もしさんありがとうございます。いや、これは本当にね嬉しい言葉なんですよ。このね、感情が溢れ出していますというところでね、ぬりゆきが私のね言葉をお返して、このもしさんのね心をね、まあ、少しでも揺さぶったのであれば、まあ、乗り行きの生きてる意味がこの亡くなった後でもどんどんどんどんと意味が出てきてると思うとね、いやー本当にすごいなと思いますよ。まあ、それをね、気づかせてもらいました。本当にもしさんありがとうございます。まあ、ということでね、ツイッターのつぶやきは以上となります。皆さん本当にありがとうございました。まあ、乗り行きとね、過ごした日々っていうのは全部でね、9年ちょいなんですね。そのうち、心の病が発症した期間は、2年ちょいなんですね。まあ、9年も一緒にいましたから、話したいことはまだまだあるんですよ。で、まあ、前回ね、乗り行きの話をしようということで、私にね、書いてくれた手紙やら、メールとか、遺品のノートとか、卒業文集やらをね、ちゃんと読んだんです。ね。まあでも、ほんとね、この特にノートなんてね、めっちゃ内容重たいですよ。もうそれこそ投げてきます。その病気が発症した時あたりのノートなんですけれども、居場所がないとか、まあ自分は親の金を吸い取るだけの価値のない人間だとか、殴り書きでね、死にたいとか書いてあるんですね。まあ、でね、まあ、ちょっと重すぎるなと、こんなもんポッドキャストで読めるかっていうレベルなんです。これをね、読む機会があるかどうか、まあどうでしょう、まあ難しいでしょうね。まあ、でね、まあ他にも、そういえば、そうだと、高校の卒業アルバムにもね、この卒業生一人一人が書いたメッセージが印刷されてるなと、乗り行きどんなん書いとったかいのうとね、久しぶりにパラパラとアルバムを開きましたよ。久しぶりに見た卒業アルバムなんですが、あ、この女の子、 あん時気づかんかったけど、今考えたらめっちゃいい女ですやんとか、体育祭のページで、おお、今は亡きブルマですやんとか、寄り道したをしました。寄り道がゲスで、まぁ、ちょっとね、あんまり乗り行きの話をするのも、暗くなってしまうんでね、今回ね、この卒業アルバム、一人一人のコメントをちょっと面白かったのもあったんで、拾っていきたいなと思う次第でございます。まあこのコメントなんですが、大体の人はですね、やっぱり、感謝の気持ちとか青春の思い出とか、将来の夢をね、つらつらと書いておりやす。まあそれはまあそうでしょう。まあ定番っちゃ定番なんでしょう、そこら辺がね。しかし、私の卒業した高校、卒業生400人を超えておりやす。中には、なんでやねんと。なんでこんなこと書くねんと。おもろいものもありましたので、ちょっと、つまんでいきたいと思います。まあただ、最初は、お前なんやと、ラフさんよと、人の読んで自分の読まへんのかいと。ね、言うわけにもいきませんから、まずは私ラフのコメントでございます。今までたくさんの幸せをもらい続けてばかりだった。これからは人を幸せにするような人になりたい。出ました、ボケなし、真面目、普通、全くおもろない、真面目か！ねえ、こんなことになるなら本当にボケ取ったらよかったって、後悔する日々で、ございます。で、次に私がまさにね、読もうと思っておりましたのりゆきのコメントなんですけれども、まあ、この時は毎日が、充実していてね、病気発症前のコメントでございます。仲良くしてくれて、優しくしてくれて、いろんなことを教えてくれたみんな、いっぱい力が出た、ありがとう。真面目、笑いゼロねえまあまあまあ乗り行きですからね、そんな狙って書くこともないんでしょう。ただ乗り行き、このね、最後のありがとうというね文字をどうしても入れたかったと言っておりましたね。そんなこと言われたら、おー、ええやないかと、真面目やんとかね、突っ込むことはできません。でね、まあここら辺はラフと乗り行きのコメントということでね、一切おもろないと、本当に恥ずかしいながらの、コメントなんですが、ここからはちょっとね、気になったメッセージをね、セレクトして、つまんでいきたいと思います。じゃあまず最初に、いただきましたっていただいておりませんが、私と同じ一組のね、男子、じっくんのコメントでございます。はっきり言って一組はめちゃくちゃ面白いクラスです。また機会があればみんなで遊びましょう。これ一見したら普通のコメントなんですが、じっくん曰く、この冒頭のね、はっきり言ってというこの部分、プロレスラーの三沢光晴さんのモノマネだということでございます。誰がわかるねんはい、続きまして、一組、私と同じクラスですよ、一組男子のあんちゃん、あんちゃんのコメントでございます。サンキューねえ、サンキューとだけ書かれてるのですが、なんとこれ英語の発音記号で書かれてるんですね。あんちゃん、これ A の思いついたわってね、ちょっと人とは違うでって思っていたのでしょうが、蓋を開けたらえらいことになっております。この発音記号、パソコンで文字としてなかったのでしょう。あんちゃんのコメントだけ手書きのを印刷されております。違和感しかない。はい、どんどん行きます。次は一組 男子ハンちゃんでございます。道具一式カバンに詰めたら最高、長い旅の始まり、全国各地が俺の庭だぜ。おう、ハバナイスデイ。どうしたハンちゃん、大丈夫か。まあこれ、奥田民生さんのねバンドユニコーンのねハバナイスデイの歌詞なんですが、まあこんな風にね歌詞を書いてる人もちらほらといるんですね。まあで、これを受けまして、続きまして5組女子、サーちゃんです。3年間楽しい高校生活が送れた。ユニコーンのコンサートに2回行って立ち見だったのが悔しかった。いやいや、さあちゃん知らんがな。これ卒業アルバムなんですよね。他に書くことなかったんかいってことでございますよ。続きまして、5組、女子、マキちゃんですね。やったー、ついに卒業。いろんな思い出のおかげでワンステップ女を磨いたぞ。このマキちゃん、1年後には妊娠しまして、2年後にはお母さんになっておりやした。女磨きすぎた。続きまして6組女子、京子ちゃんのコメントで、ございます。行きて帰らぬね。えこれ知る人ぞ知る中原中也さんの詩、ポエムでございますよね。文学少女ですね。こんな風にさりげなく好きなことを書くのはなんかかっこいい気がいたします。おしゃれでございます。そして、続きまして、6組男子、翔ちゃんのコメントで、ございます。向き不向きよりも前向きに、わかる。いやいやいやいや、翔ちゃん上から来ますね。こういうアルバムでこういうね説教じみたことを言うのって、なかなか勇気のいることだと思うんですけれども、どうなんでしょうか。まあそんなことを当時本人はちっとも思ってないんでしょうけどね。続きまして8組男子、まさくんのコメントでございます。あなたの健康を損なう恐れがありますので、吸いすぎには注意しましょう。喫煙マナーを守りましょう。いやー狙ってますね。なるほどですね。いや卒業アルバムでこれ来るんですね。すごい攻めましたね。いやーこれは感心でございます。続きまして9組男子、まさくんでございます。暇な3年間だった。来年からはしっかり稼いでお金貯めよう。いやいや、しかし切ねえなー、このね青春の3年間高校生活が暇であったと。しかもこれからについては金の話ですよ。いやなかなか切ないですねこれは。続きましては9組男子、ツッキーのコメントで、ございます。いろいろと手を出したが、どれもほっぽり出した。空っぽで卒業する。ありがとうございました。いやいやいやいやいやいや、これまた切ねえ。このまあね卒業アルバムでね、後ろ向きなコメントをするってなんか重たいですね。いやいや、続きまして、まあ、1年男子、私のクラスメート、福ちゃんのコメントでございます。耐えることを学んだ。いやいや福ちゃん闇が深いね。で、この流れで、5組女子、みおちゃんのコメントでございます。てんてんてんてんてんてんてんてんてん丸。いやいやみおちゃん、これまた闇が深い。これはちょっとえげつなくて本当に、切なくなってしまうコメントです。 みおちゃん一体何があったんでしょうか。というわけで、続きまして7組男子、大丈夫かこれ、7組男子サトシ、サトシのコメントでございます。こんな学校初めて、最高。なるほど、こんな学校初めてなんですか。あ、なるほどなるほど。ただだいたいみんな初めてやで大丈夫かこれ。続きまして、5組女子みほちゃんのコメントでございます。剣道着が腐ってた一体どういうことでしょうか。まあ剣道着なんて、非常にまあ臭いというイメージではありますが、わざわざ卒業アルバムに載せてまで伝えたかったメッセージなんでしょうか。しかしこのね、笑いを狙っていたのだとすれば、まあすごいと思います。シュール。はい。で、次が最後のコメントになります。3組女子、リーちゃんのコメントでございます。もし家が回転して後ろからテレサテンが歌いながら出てきたら、それは私の家じゃなくてドリフの家です。いやー、リーちゃん、これ何ですか。卒業アルバムですよ。めっちゃおもろいですよ。私このリーちゃんとは全く面識もなく喋ったこともないんですが、こういうねおもろい子が好きな私としては、もう好き。なんでこの高校3年間の間で、リーちゃんと全く接点がなかったのかと未だに悔やまれる次第でございます。はい。では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひらがなでズトワラとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、ズトワラ @gmail.com、zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベリティを差し上げております。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん、大きいんです。そして、さよなら。